ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbangwa. Risnan minasang, kyo 2019 nan. 11月28日、木曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いて、コメントと、インドネシアの様々な情報、そして、インドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 335kHz や、ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。Masuk jam buka siaran, jam buka siaran, jam buka berita. リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は韓国でのインドネシア国民の保護を伝えたことについてお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は、ジョコ・ウィドド大統領が韓国訪問中にインドネシア国民の保護に注意を払ったと述べました。レッノ・マルスディ大臣は水曜日に韓国で大統領が開催した2つの重要な会議、すなわち韓国との ASEAN 関係の30年を記念する韓国 ASEAN 首脳会議と韓国大統領であるムンジャインとの大統領の二国間会議があると述べました。会議から多くの具体的なことが両者によって合意されました。大臣は議論されている協定は保護主義の大東を含む貿易の文脈であると述べました。そのため、インドネシアと韓国は両国間の包括的経済連携協定に関する交渉を完了しました。さらに、二人の大統領は、2020年初頭に契約に署名することに同意しました。それでは次のニュースです。投資調整委員会は、戦略的投資における地元の企業家の協力を強調することについてお伝えします。投資調整委員会は、特に大規模で戦略的な投資において、地元の企業家と協力することの重要性を強調しています。投資調整委員会のセクター推進部のイマム・スジュディ部長は水曜日の声明で、地元の起業家は投資が利用できるネットワークを持っているため、投資の実現がより簡単かつ迅速になると述べました。逆に地元の起業家も能力を向上させることができ、最終的には投資に利益をもたらす総合に有益な状況を作り出します。地元の起業家との協力は、ジョコ・ウィドド大統領とマルフ・アミン副大統領のリーダーシップの時代の投資調整委員会の焦点の一つになりました。それでは次のニュースです。シーゲームズのチームを送り出し、ジョコ・ウィドド大統領はトップ2を目標にしたことについてお伝えします。 ジョコウィドド大統領はフィリピンに向けて出発するインドネシアの第30回シーゲームスチームを送り出しました。今回のチームの送り出すは西ジャワ州ボゴールの大統領宮殿で水曜日の午後に行われました。彼の発言の中で大統領は2019年のシーゲームズのインドネシアのチームが獲得したメダルの合計の上位2位に達することを強く望んでいました。大統領によると目標は簡単な目標ではありませんでしたが、インドネシアのチームが目標を達成できると楽観的です。ジョコウィドド大統領はフィリピンでの第30回シーゲームズに出場するインドネシアのチームを送り出しました。インドネシアは合計56の競技から51の競技に出場する841人の選手を送りました。さらにインドネシアはフィリピンで競技する選手を支援する256人ものトレーナーと役員を派遣しました。合計でインドネシアは1303人の部隊をフィリピンの第30回シーゲームズに派遣しました。一方、青少年スポーツ大臣であるザイヌディン・アマリ氏は彼の報告書でインドネシアの部隊が参加していない4つのスポーツがあると述べました。これは4つのスポーツがインドネシアの連盟を持たないフィリピンの主催者によって提起された新しいスポーツであるためでした。それでは最後のニュースです。インドネシアは ASEAN における反拷問条約の批准を推進することについてお伝えします。インドネシアの外務省は2019年の反拷問地域セミナーを通じて ASEAN 諸国及びアジア太平洋地域における反拷問条約の批准を奨励しています。水曜日にバリ島で外務省の多国間協力局のフェブリアン・ルディアル局長は、インドネシアは2014年のジュネーブでの国連人権理事会のハイレベル会議での会議のイニシエーターの一人であると述べました。セミナーは3日間続き、ASEAN 諸国とアジア太平洋地域を招待しました。このセミナーの目的は、国連反拷問条約の批准と実施における参加国の能力を高めることです。このセミナーは条約に参加する国が反拷問条約の原則を国内法執行の立法及び制度に組み込む、開発し実施する経験を共有するための手段です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は ASEAN の第一人者としてインドネシアの伝統的な織物を前進させるについてお伝えします。第7回 ASEAN 弾道戦維シンポジウムは2019年11月6日から4日までにジョクジャカルタで開催されました。東南アジアの伝統戦維芸術協会会長グスティカンゼンブンダララデンアユアリパディパクアラムシーはこのシンポジウムは素材パターン技術の面で伝統的な戦維科学を前進させることを目的としています。伝統的な織物の生産、特に手作りのものは減少する傾向があることを考えると、科学の増加努力は非常に正しいです。手作りの伝統的なテキスタイルの生産の減らし、 電子質で安価なテキスタイル製品を増やすことは、インドネシアの伝統的なテキスタイル愛好家を含む世界の伝統的なテキスタイル愛好家の深刻な懸念になります。減少の原因はいくつかあります。まず、手作りの伝統的な織物は非常に高価です。制作にもかなり時間がかかります。それは高価になり、人々は価格が好きではありません。インドネシア人は安価でありながら、偽造品で輸入された伝統的な繊維製品を好みます。現在、それらの模造品はインドネシアにフラッドしています。次に2番目の要因は、従来の布はまだ硬くて重いため、日常着に見つけるのが難しいことです。従って市場は非常に制限されます。インドネシアの伝統的な織物が ASEAN の第一人者であるためには、このシンポジウムで行われたように、材料、パターン、技術の側面で伝統的な織物価格を前進させる努力を継続する必要があります。インドネシアの伝統的な織物は、伝統的な織物の最初のものにふさわしいです。インドネシアには多様な伝統的な織物が豊富にあるからです。また国内のすべての地域には独自の伝統的な織物があります。伝統的な布の職人は、既製服の快適な素材に伝統的なパターンを適用する方法を見つける必要があります。技術ではビジネスマンは手作りまたは手動の製造プロセスを維持し、機械による大量生産を受けることが期待されます。クリス化のためにテクノロジーを使用できます。代わりに職人は人間のタッチで最終ステップを終了し続けるので、人間の創造性の価値はそれらの布から消えません。今日のコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は11月7日にインドネシアムスリム協議会という政党は形成されたことから始めます。インドネシアムスリム協議会またはマシュミは1945年11月7日にインドネシアが独立した後形成されたインドネシアの最大のイスラム政党でした。この政党はインドネシア共和国の革命政府の反乱を支持していると疑われたので、スカルノ大統領によって1960年に禁止されていました。1年以内にこの政党はインドネシアで最大の政党となりました。マシュミはナフダトゥルウラマとムハマディアのようにイスラム組織のカテゴリーに含まれていました。自由民主主義の時代にマシュミのメンバーは国会に席を獲得し、ムハマッド・ナシルやブルハヌディン・ハラハブなどのいくつかのメンバーもインドネシアの首相に選ばれたこともありました。次はアメリカ航空宇宙局 NASA はマルスグローバルスサーベイヤーを打ち上げたことについてです。マルスグローバルサーベイヤーは NASA でジェット推進研究所によって作られたスペースシャトルでした。このスペースシャトルは火星の表面をマッピングする目的で1996年11月7日にケープカナベラルから打ち上げられました。マッピングは1999年3月に開始され、2001年1月に完了しました。主要のミッションが完了された後、マルスグローバルサーフェイヤーは他の対象オブジェクトの写真を撮るように指示されました。2006年11月2日にこのスペースシャトルはメッセージとコマンドに応答できませんでした。マルスグローバルサーフェイヤーとの次の通信実験に失敗したので、2007年1月にこのプロジェクトは正式に終了されました。最後はミャンマーの軍事政権は 首都をヤンゴンからビンマナに移転したことについてです。ビンマナはミャンマーのマンダライ州に位置する都市の一つです。ミャンマーの軍事政権は2005年11月7日6時36分現地時間にヤンゴンからビンマナに首都を移転しました。いくつかの政府職員がこの移転の理由を発表しました。それはビンマナは中心にあり国のニーズに応えられるよりいい位置にあるからでした。他の政府職員はミャンマーがイラクのような攻撃に直面している状況を想定してヤンゴンと比較して戦略的に都市が位置していると述べました。2006年3月以来マスメディアと地方政府機関は首都を王の住居の都市と意味を持っているナイピータオと名付けられました。
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、DEWAのプープスでした。インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次は、インドネシア語をお伝えします。今回のトピックは、インドネシアは第4の締約国会議の2021年水俣コンベンションの主催者になることについてお伝えします。11月25日月曜日にスイスのジェネーブで開催された第2回目の締約国会議の水俣コンベンションの全体会議では、第4の締約国会議の2021年水俣コンベンションの主催者としてインドネシアが支持されました。この機会にインドネシアの代表団を率いたシティ・ヌルバヤ・バカル環境森林大臣は、インドネシアでは水銀問題の複雑さが非常に高かったため、インドネシアが主催者であることが重要であると述べました。大臣は、水俣条約の締約国会議に参加している多くの国が、特に2015年のジョコウィドド大統領がマルクに行った時から特に注意を払っていると述べました。インドネシアでは、水銀事件は小規模の金採掘に由来し、ほとんどが違法です。シティ・ヌルバヤ大臣は2017年の国内会議で、大統領は多くの犠牲者と水俣病の原因を引き起こす水銀の問題の重要性を強調しました。さらに、世間の注目も非常に高いです。全体的にこれは観光回復を実行するためのジョコウィドド大統領の決定に関連して非常に重要です。彼は、インドネシアで開催されるさまざまな国際的なイベントから恩恵を受けると述べました。締約国会議の水俣条約の開始中、シティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシア政府は水銀の使用をなくすための努力において具体的な措置を取り続けましたと説明しました。2025年には特定の分野で水銀の使用がなくなることを目標としています。出席した政党から100以上の国家代表団の前で、シティ・ヌルバヤ大臣は水銀の使用を排除するための取り組みにおいて、インドネシア政府が取った4つの主要なステップを説明しました。シティ・ヌルバヤ大臣は、インドネシア政府は環境森林省を通じて、ハッシュタグストップメルキュリーキャンペーンを通じて、水銀の危険性と公衆合成への危険性についての教育を行い、国民の意識を高め続けました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Saat menjelang hari-hari bahagiamu, aku memilih untuk diam dalam sepiku. Saat mereka tertawa di atas pedihku tentang cintaku yang telah pergi tinggal. meninggalkanku. Aku tak peduli, sungguh tak peduli. Inilah jalan hidupku. Ini aku, kau genggam hatiku. Simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku. Habis semua rasa di dada. Selama tinggal kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap. Perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、グレン・フレッリーの Sedih Tak Berujung でした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝える、パソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は西ジャワス・スカブミのチュル・プンチャク・チェル・プンチャク・チェル滝をご紹介します。リスナーの皆さん、スカブミではまだ観光客がほとんど訪れていない隠された観光地があります。その一つはプンチャクチェル滝です。その隠れた場所に加えて、この場所は森の真ん中の場所に到着するのに苦労するためほとんど訪れません。思いチケットを持っており、簡単にアクセスすることはできませんが、この場所は日常の中華礼を忘れ、くつろぐことができる観光客の選択肢です。リスナーの皆さん、プンチャクチェルクの滝は南スカブミのワルラン区 mekar mukti murani arimasu. Iken suruto, kono baso wa damu no you ni miemasu. Sukashi, sude ni taki no naka ni wa hakeshi nagare ga arimasu. Hitotsu dake de naku, futatsu no terasu taki ga arimasu. Sorejore no takasa wa yaku 15 meteru, haba wa yaku 50 meteru desu. Keicho wa oku no hito ga Niagara no taki no yo da to iu yo ni uniku de miryoku taki desu. Listener の皆さん、深く流れる滝は、噴着する滝の唯一の魅力ではありません。ここでは観光客が利用可能なテントエリアに滞在することができます。緑の木々の美しさを楽しんでいる間、野外での一番は確かに忘れられない経験になるでしょう。乾季に訪れた場合、滝の美しさを最大限に見ることができない可能性があります。なぜなら、乾季に流れる水の流れは劇的に減少するからです。したがって、雨季に噴着する滝を訪れることをお勧めします。リスナーの皆さん、噴着する滝を訪れることに興味があるなら、バスは森の真ん中にあるのでアクセスはかなり難しいです。スカブミ市から車をマカルムクティ村に向けて森林地帯に入ります。オフロード愛好家は通常この滝への道の地形を愛するでしょう。アクセスは岩が多い登り坂です。したがって通常の車両で行くことはお勧めしません。地形を征服するためには 4×4 タイプの車両またはこの岩道のために改造された二輪車が必要です。コナンアクセスと重い地形では観光客が車がトップコンディションにあることを確認する必要があります。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Untuk satu dalam cinta janji.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、アディンダ・シャラヒタとバリ・リクマフアのウントクサトでした。インドネシアより世界を届けしているフジョフトネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回は電気スクーターは道路での運転が禁止されたことについてです。電気スクーターは現在ジャカルタの人々、特に若い世代から需要があります。交通手段として使用する人もいれば、ソーシャルメディアの写真撮影の機会に使用する人もいます。電気スクーターの使用に対する高い関心は多くの問題を引き起こします。電気スクーターのユーザーは歩道橋、高速道路を通り過ぎます。少し前まで電気スクーターのユーザーはスナヤン地域の高速道路で運転中に自動車事故に見舞われました。電気スクーターの使用に起因する死傷者を防ぎ、道路での使用を制限するために、運輸省を通じてジャカルタ州政府は高速道路や一般道路で使用する電気スクーターを禁止し始めました。2019年11月25日以降、電気スクーターを道路や自転車道路で使用することは禁止されています。ジャカルタ州の運輸局のシェリフィン・リプト局長は、執行は彼の政党と警察の間で相乗的に実行されると説明しました。シェフリン局長は、執行は一般にグレーブウイルスやミゴなどで使用されている電気スクーターや自転車に使用されると説明しました。電気スクーターはグロラ・ブンカルノのエリアなどの特定のエリア、またはアマン・インピアン・ジャヤ・アンチョルなどの観光エリアでのみ使用されます。ただし、ユーザーは依然としてヘルメットなどの安全装置を着用し、指定されたトラック上にいる必要があります。シャフリン局長はまた、運輸局は 歩道で電気スクーターのユーザーを駆使、高速道路のユーザーは警察の領域になったと説明しました。また2つの行動があります。最初は懲戒または非司法抑圧の形式です。ユーザーは避難され指定されたエリアに再入場するよう求められます。交通機関が本当に取り締まっている抑圧的な司法の第二の行為です。警察は切符を入手するかもしれませんが、運輸局はオペレーターの募集と懲戒についてより懸念しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はベースジェムのブカンプジャンガでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は1970年代に才能あるクロンチョン作曲家でクロンチョン音楽歌手であるブディマン・ベジェによって作曲されたタルクナンというクロンチョン曲音楽をご紹介します。この曲は愛する人と一緒にいるとき過去の思い出について語っています。すべてが美しく見えます。しかし今はその愛がなくなっています。恋人が行ってしまったので心が心配することになりました。タルクナンという曲もマミック・マルスディを含むいくつかのインドネシア女性クロンチョン歌手によって歌っていました。それでは皆さん、最後はマミック・マルスディが歌ったタルクナンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kasih mesra senyum simpul kekasihku di waktu dulu menyenangkan cahaya di hati. Tiada kuasa.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。